今日は司会の方が読んでくださいました、ヨハネによる福音書の第20章の19節から29節、この場所を通して、復活の主の傷という題で、説教をさせていただきたいと思います。イースターはイエスがよみがえられた、イエスが十字架にかけられて死なれて墓に葬られたのでありますけれども、3日目によみがえられた、それを記念する日であります。イエスはその後40日間にわたって弟子たちにたびたび現れて、最後は弟子たちの見ている前で天に上げられていったと聖書は記しています。今日司会の方が読んでくださいました聖書の箇所では、弟子たちがユダヤの人たち、イエスを十字架につけた人たちを恐れて隠れていた、戸を閉じてその中にこもっていたことが記されています。この弟子たちは怖かったんですね。イエスが蘇ったって話を聞いても、信じられない。そして今度は俺たちだ。今度は俺たちが命が狙われるということで、ビクビク震えていたのであります。彼らは戸口の部屋の扉に鍵をかけて、なんとかそれによって、自分たちを守ろうとしました。なんとか安心を得ようと思ったのであります。でも、それによって本当の安心は得られなかった。私たちもそうですね。私たちは彼らは部屋の扉に鍵をかけました。私たちはあんまりそうはしないかもしれません。でも私たちはそれと同じように、私たちの心の扉に鍵をかけます。そして何とか平安を得ようと思います。私もそうです。ちょっと不安なことが起こってくると、難しいことは考えないようにします。人に心の中に踏み込まれないように鍵をかけて、放っておいてください、そういう気持ちになる時もあります。そっとしておいてください、誰も私にそうやって心の中に踏み込まないでください。そういう気持ちになる時もあります。それによって何とか安心を得ようと思っているのです。でも、それによって本当の安心が得られるわけではありません。何か不安、何か寂しい。そんな思いが私たちの心を支配するのではないでしょうか。弟子たちはそのように部屋の扉に鍵をかけて、なんとか安心を得ようとしていました。そこにイエスが来られたのであります。そしてイエスは、安かれ。私の訳では安かれ。平安あれ。シャローム。この言葉の背後にあるヘブル語はシャロームであります。シャロームと言われたのであります。このシャローム、平安あれというのは、このヘブル語はヘブル語の挨拶でもあるんですけれども、深い意味のある挨拶ですね。これは世界中の言葉をいろいろ勉強してみるとですね、平和という言葉が大体はですね、波風が立たないって意味で使われてますね。日本の語もそうですよね。平、平らは和やか、波風が立たない。ある国の言葉では、戦争と戦争の間、それが平和だそうです。何年から何年まで戦争がある、何年から何年まで戦争がある、その間の時間が平和だそうであります。でも、ヘブル語のシャローム、これは素晴らしい言葉です。波風が立たないというレベルではなくて、バランスが取れてなんとか平和が保たれているというのではなくて、彼らのように扉に鍵をかけてそこで閉じこもって平和を得ている、そういう状態ではないのであります。そうではなくて、内側から溢れるような平和の思い、平安の思い。なんかね、日本語を使っている私たち、日本文化の中に生きてきた人たちにとってはなかなか難しい概念かもしれません。内側から溢れるような平和の思い。ここに弟子たちが、弟子たちは主を見て喜んだと書いてありますけど、まさにそれなんです。 喜びの伴った平和、喜びのある平和を意味している言葉であります。彼らはここでどこで平和が与えられたかっていうと、喜んだかっていうと、イエス様の傷を見た時と書いてあります。イエス様が傷を見せた時に、彼らはシャロームが与えられた、喜びが与えられた、本当の平安が与えられたと書いています。イエス様の傷こそが、イエスの十字架の傷こそが、彼らに平安と喜びを与えたのでありました。またその時いなかったトマスも、イエス様の傷を見たら、そこに手をつけてみたら信じようと言いました。そしてイエス様は、さあ私の傷に手を入れてごらんなさいと言われました。その時にトマスは、我が主よ我が神よとイエスを信じることができたのであります。ですから、この復活の出来事にとって、このイエスの十字架の傷こそが、とても大切な意味があるんです。今日はその傷の意味を2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。第1が、復活の証拠としての傷ということです。このイエス様の傷は、何よりもまず、この方が本当にイエスなんだ、イエスは本当によみがえられたんだと信じるために、大きな大きな助けになりました。イエスは本当によみがえられた、幽霊ではなくて、ただ弟子たちが心の中でよみがえ、弟子たちの心の中によみがえったというのではなくて、そんな気がしたというのではなくて、似ている人が現れたというのでもなくて、あの十字架につけられたイエスが、体を持っておられたイエスが、その体でよみがえられたのだということの動かぬ証拠になったのであります。私たちはしばしばイエスの復活だなんて、そんな非科学的なことが今日信じられるわけがない、イエスの時代、今から2000年前だったら、人々は迷信にとらわれてそんなことを信じるようになったかもしれない。でも現代の私たちには信じられない。この復活さえ言わなければキリスト教もいいんだけどな、なんて思うことがあるかもしれません。そんな言葉を聞くことがあります。でも2000年前の人もやっぱり信じられなかった、昔の人も信じられなかった、にわかには信じられなかった、まさにイエスと共に神職を共にしていた弟子たちも信じられなかった。イエスがよみがえられたと聞きました、イエスがよみがえられたんですよって聞きました。でもそれでも彼らは信じませんでした。そんなバカな幻でも見ていたんじゃないか、あんまりイエスが懐かしくって夢でも見てたんじゃないか、そんなふうに思っていました。だから彼らはガタガタブルブル震えながら扉を閉じて、人々を恐れて中に閉じこもっていたのであります。ですから、イエスがよみがえられて、その傷を見せられたときに、本当に私なんだよ、ほら見てごらん、私のあの十字架にかけられたときの傷を見てごらんとイエス様がおっしゃったときに、ああ本当だったんだ、幻とか夢とか願望とかそういうものではなくて、本当にイエスはよみがえられたんだ、そのように喜んだのであります。しかし、そこにいなかった人にとってはやっぱり、そんなバカな、そんなバカなってありました。それがここに出てくるトマスという人の姿であります。一緒に歩んできた仲間たちの言葉を聞いても信じられない、自分がそこにいなかった、 私はいなかった。見てない。だから信じられない。信じられないよ。もしも私がイエスのその傷の後に触りでもしたら別だけど、それでもしない限り僕は信じられないよ。おそらくですね、イエスに出会った弟子たちは悲しい思いで言ったと思います。なんで信じてくれないんだ。なんで分かってくれないんだ。本当なんだよ。僕たちは見たんだよ。本当なんだよ。信じてくれよ。トマス。そんなこと言わないで。本当なんだよ。弟子たちはもう本当に悲しい思いでトマスに語ったでありましょう。トマスに言われたでありましょう。イエス様はその十字架の傷の跡を見せてくれたんだよ。口々に弟子たちは言ったでありましょう。だからトマスもおそらく悲しかったと思う。なんで僕には現れてくれなかったんだろうか。なんで僕がいなかった時にイエス様をおいでになったんだろうか。僕も触りたい。僕もあのトマス、あの仲間たちのようにイエス様の十字架の傷に触りたいというふうに思ったでありましょう。彼は、私はその手の釘跡を見、私の指をその釘跡に差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみない限り、決して信じない。そのように言い放ったのであります。でもそのトマスにもイエスは現れて言われました。今日のあの手法に、皆さんの中にカード入ってましたか？カード、これ子供向けだろうと思って、あ、私には関係ないと思われたかもしれませんが、そうじゃないんですね。カード、ありました？なかった方、いらっしゃいます？手挙げて教えてくださいます？あ、ない方いらっしゃいますね。ちょっと、配ってください。これ、皆さんに、いつも子供ばっかりでずるいって話がありまして、大人の人にも、差し上げましょうということで。今日の暗唱聖句ですね。子供たち、これもらうだけじゃなくて覚えるんですよ、皆さん。皆さんも覚えてくださいね。読みましょうか。イエスはトマスに言われたのです。もうあります？大丈夫ですか？皆さん。大丈夫ですか？はい。20章の27節ですね。お読みいたします。1-3。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇に差し入れてみなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。ヨハネ、福音書、20章27節。裏を見ると英語が書いてありますね。英語でも読んでみましょう。ちょっと私の手元にないので、1-2-3でいきましょう。1-2-3。そうですね。イエス様はトマスに現れてそうおっしゃったのであります。さあご覧なさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。あなたは見たから信じるけれども、見ないで信じる人は幸いだよというふうにイエス様はおっしゃったのであります。イエスは本当によみがえられました。ただ精神的にとか、弟子たちの心の中に生きているとか、そういうことではなくて、確かに死を打ち破ってよみがえられました。それが、この、聖書のメッセージの中心的、中心です。イエス様の十字架と復活、イエスは十字架にかかって私たちの罪を背負われた、そして3日目に確かによみがえられた。私たちにとって死というのは本当に恐ろしい敵です。私たちはその前に無力です。どんなにお金をたくさん持っていたとしても、どんなに高い地位を持っていたとしても、その死の前では無力です。どんなにたくさんの仲間がいて、どんなに人気者であったとしても、人々がちやほや言ってくれているような立場にあったとしても、死の前ではそれが何になるのでしょうか。 どんなにお金をたくさん積んでもどうしようもありません。どんなにたくさんの人が手を握ってくれても、行くときは一人で行きます。死の前で私たちは本当に無力です。また、ゴッドハンドと言われるようなお医者さんでも、亡くなった患者さんの前では無力です。生きておられるうちはいろいろ手を尽くします。でも、ひとたび死が訪れたときに、私たちは一つのことしかできません。それは、その死を受け入れるということです。悪い言葉を使うならば、諦めることです。それしか私たちにできることはありません。死は今も私たちにとって最大の敵であり、最後の敵であります。しかしイエスはその死さえも打ち破ってよみがえられたのであります。その証拠がこの弟子たちに見せられた傷跡でありました。確かに私は死を打ち破ってよみがえった。私は今も生きている。本当に私だ。幻じゃない、幽霊じゃない、本当に私なんだ、死を打ち破ったんだと示されたのです。そして、ガタガタ震えていた弟子たちはその閉じこもっていたところから、ガタガタ震えて、このなんとか扉を閉じて、心の平和を保とうと思っていた、この弟子たちが、大胆に出て行って、命をかけて、このイエスの復活を伝えるものになっていきました。彼らはもはや死を恐れませんでした。脅かされても、お前この信仰を捨てないと、お前の命はないぞと言われても、彼らは信仰を捨てませんでした。この弟子たちは、私は確かにイエス様にお会いしたんだから、黙ってなさいと言われても黙ってられないと、このイエス様のことを語り続けました。その弟子の弟子たちもそうでした。弟子の弟子の弟子たちもそうでした。そして300年という時間が経ちましたけれども、300年という時間が必要でありましたけれども、このイエスの福音は、軍事力や経済力によってではなくて、信仰の力によってローマ帝国を支配するようになったのであります。このイエスの傷は、イエスは確かによみがえった、単なる気持ちの問題じゃない、単なる幻じゃない、イエスはよみがえって今も生きていらっしゃる、そのことを宣言しているものであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。それは愛の印としての傷であります。復活されたイエス様の手に残っていた十字架の傷は、イエスの私たちへの愛の印であります。今日ジョジョシンガーズ賛美をさせていただきましたけれども、本当に一生懸命練習してまいりました。あと3曲練習してきました。であと3曲地下で歌わせていただきます。もうずぶしく地下で歌わせていただきますけれども、この中の1曲、その曲はこの十字架の傷のことを歌った曲です。皆さん楽しみにして聴いてください。イエス様、あなたはどこまで私を愛してますか？イエス様、あなたはどこまで私のことを愛してるんですか？イエス様は十字架の傷を示して、私はこれくらいあなたのことを愛しているんだよと示された、そういう歌でありますが、私はどれくらいあなたを愛しているかというと、この手に傷を負うくらい、十字架にかかるくらいあなたを愛している、その愛のメッセージ、それが復活したイエスに残っていた傷であります。イエスが復活してもその傷は消えない。出典は定かではないのでありますが、このような話が残っています。一人の女の子がいました。その女の子は、お母さんが 学校の参観日に来るのがとても嫌でした。また一緒に買い物に行ったり、友達のところに遊びに行った時に迎えに来てもらうのは絶対に嫌でした。お母さん迎えに行くよ、いいよやめてよ。それはそのお母さんの顔に大きな大きな火傷の跡があったからでありました。あなたのお母さん顔変だよ、気持ち悪い、心ない友達はその子にそう言いました。だからお母さんが友達の前に顔を見せるのがもう本当に嫌で嫌でしょうがない。そしてある時とてもイライラして、ある時とてもイライラしてお母さんにこう言ってしまった。どうしてお母さんの顔はそんな顔なの、もう嫌、お母さんがお母さんじゃなかったらよかったのに。その時お母さんは初めてどうしてやけどを負ったのか話してくれました。その子はよちよち歩きの時にストーブの上に、昔のことであります、ストーブの上に夜間が置いてあった。その夜間に手を伸ばして、それにお母さん気がついて、そのお母さんが飛び込んで守ってくれた。その話をお母さんはその子に初めてしたそうであります。その話を聞いてその子は、ごめんなさいお母さん、ひどいこと言っちゃってありがとう、私を守ってくれてありがとう。それからその子はお母さんのことを誇りにして、誰かが気持ち悪いという時には、違うのを聞いて、お母さんは私を守るためにやけどになったの、お母さんを自慢して一緒に歩くようになったそうであります。この話がどこまで歴史的な事実に基づいているか私も調べようがありません。でもどこにでもあり得る話ですね。お母さんたちどうですか、お母さんたち、もしも子供がやけどしそうになったら飛び込んだ助けないですか、子供が事故に遭いそうになったら自分の体を張ってでも子供を守ろうとしないですか、子供が病気になったら、神様、私が代わりになるからこの子を助けてください、そのように必死に祈らないですか、私はいいですだからこの子を守ってください、癒してください、そう祈らないですか。ですからこの話がどこまで事実であるかはそれほど大きな問題ではありません。この話の中でこのお母さんの顔のやけどの跡はお母さんの愛を示しています。お母さんがどれほどその子を愛していたか、それを表しています。お母さんの愛の証拠です。イエス様の十字架の方はもう 100% 事実であります。どんなに疑い深い歴史学者もイエスがエルサレムで十字架にかけられたこと、そこから教会が生まれたこと、十字架の中に示された神の愛を教会が語り始めたこと、そのことを否定はしません。このイエスの復活の、復活されたイエスの手に残っていた傷跡こそ、神様がどれほど私たちを愛しておられるのか、 どれほど私たちのことを大切に思っていらっしゃるのか、それを指し示している証拠であります。どれほど私たちが大切な存在であるか、どれほど私たちを愛しているか、それを指し示しているのが、この十字架のイエス様の傷の跡であります。イエスの十字架と復活はいつもいつもセットで語られなければなりません。復活のイエスは傷を負ったまま蘇られ、天に昇っていかれました。今も天において、いや、私は天にの帰ってまた神に戻ったから傷なんかないよってことない。聖書を読むと今もイエス様は傷を負ってらっしゃるって書いてある。それはイエスが私たちをどれほど愛しておられるのか、どれほど大きな犠牲を払って私たちをこの罪と死から解放してくださったか。そしてもう一つ付け加えるならば、どれほどその傷を通して私たち自身の傷を癒そうとしているのか、それを指し示しています。皆さん注意深く聖書を読んでみてください。聖書にはイエスの傷によって私たちが許されたという言葉よりも、イエスの傷によって私たちが癒されたという言葉の方が使われています。イエスが十字架にかかって、イエスの十字架によって、イエスが私たちと同じ痛みを経験してくださって、私たちが負うべき痛みをイエス様代わりに負ってくださって、その傷によって私たちは癒されたと、私たちは許されなければいけない罪を負っているかもしれません。でもそれだけではなくて、癒されなければいけない傷も負ってはいないでしょうか。子供の時から今に至るまで、親の言葉、いや、親はあなたのことを憎んでたわけではなかったかもしれない、でもその言葉によって傷を負ってこなかったでしょうか。学校の友達の言葉で傷を負わなかったでしょうか。結婚を約束した人の言葉で、いや、そして裏切られて傷を負ったことはなかったでしょうか。結婚して家庭を築いて、一番愛してくれるはずの人の言葉で傷を負ったことはないでしょうか。教会に来て、仲間の言葉や牧師や教職者といわれる人たちの言葉によって、行動によって傷を負ったことはないでしょうか。私たちはこの弟子たちと同じようにガタガタ震えながら戸を閉じて中に閉じこもっていないでしょうか。主はその傷を持って私たちの傷を癒そうとなさっていらっしゃる。私たちがいつまでもガタガタ震えて戸を閉じて閉じこもっていることを望んではいらっしゃらない。シャロームを経験してほしいと思う。内側から溢れる喜びと一緒に平和がやってくる。なんとか臭いものに蓋をして保っている平和ではなくて、内側から溢れる喜びを持った平和を私たちに与えたいと思ってらっしゃる。復活のイエス様の力は、私たちの信じる者たちの内側に働くと聖書は約束しています。イエス様は十字架に、手法の右側にも書いておきましたけれども、十字架にかかって蘇った蘇りの力が私たちを生かすんだ。同じ神様の力が私たちを生かすんだ。そのように約束していらっしゃいます。 癒していただこうじゃありませんか。満たしていただこうじゃありませんか。新しくしていただこうじゃありませんか。もったいない。私たちがガタガタ震えて中に閉じこもっていたらもったいない。私たちが出て行って、この弟子たちが出て行って神様と伝えていったように、私たちも伝えていくことができるように、満たしていただこうじゃありませんか。癒していただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、イエス様が人となってくださって、たくさんの傷を負ってくださって、そして十字架の上で私たちの身代わりとなってくださって、今もその傷のある手を私たちに差し伸ばしてくださっていることを覚えて感謝を申し上げます。主よ、イエス様がその傷を見せて、傷を示して、私はあなたを愛していると語ってくださり、私たちの傷を癒してくださる方であることを感謝いたします。そして確かに今も生きて、私たちのうちに力を与え、平和を与え、喜びを与えてくださる方であることを感謝いたします。主よ、どうかこの午後、私たちを癒してください。私たちを解放してください。扉を閉じてガタガタ震えているような人生を送り続けるのではなくて、出て行って、愛を伝えていく、愛を与えていく、愛を示していく生き方へ作り変えてください。許してください、癒してください、解放してください。どうか、この復活の力に満たして、私たちを立ち上がらせてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りを申し上げます。